富室正蔵兄弟がその救われた救いの御言葉というのは、実はヘブル人への手紙の9章の22節なんです。ヘブル人への手紙の9章22節、新約聖書の448ページ。ヘブル人への手紙9章22節。律法によれば、ほとんどすべてのものは血によって清められます。血を流すことがなければ、罪の許しはありません。富野の正蔵兄弟は、この御言葉をまっすぐに受け入れて、あ、確かにそうだ。血を流すことがなければ、罪の許しはありません。そして、このことのために、キリストは血を流し、私の罪を許してくださった。まあ、そのことを受け入れ、そして当時の高橋牧師に洗礼を受けられますかというその勧めに対してまっすぐにはいと言ったので、町おしまいが驚かれたと記されています。血を流すことがなければ、しかもその血を流されたイエス様はいやいやではなく、まっすぐに十字架に向かう。その罪の許し、罪があります、許してください、まあ都合のいいことではないと思います。その罪が暴かれることはどちらかというと都合が悪いと思います。しかしどんなに都合が悪くとも、心から信頼する人の言葉ならば聞くことができるはずです。その人が自分に悪くなるようなことを言うはずがない。これはこうした方がいいですよっていうのは善意からしか出てこないんだ。信頼しているなら、いやー嫌だなーと思っても、でもそれをしたら救われるんだ。ましてや血を流してまで罪の許しを与えてくださる、それほどまでに信頼のできるお方があなたのか。私のようなものに血を流してくださる。そうして正蔵兄弟はその方を信頼し、信頼し続ける。そしてその血によってまっすぐ立って歩む新しい道へと導かれていたことと思うんです。ローマ人への手紙の10章の17節に次のような御言葉があります。これは新約聖書の314ページです。新約聖書の314ページ、ローマ人への手紙10章17節。ですから信仰は聞くことから始まります。聞くことはキリストについての言葉を通して実現するのです。キリストについての言葉、十字架の言葉、私たちの救いを実現してくださったというこの事実を表す言葉、これを聞いて受け入れ、ああ確かにその通りですと、キリストを信じてキリストを基準とするというのは、イエス様がそうしたしっかりしたまっすぐしたお方だから、この方に習ってこの方のごとくに歩みたいとは願います。しかし知れば知るほど、私はそんな風にできないとなって、かえって、私はもうまっすぐ無理なんだと脱落する人もある。いや、キリストを基準とするというのはそこでとどまらない。この方がそのまっすぐに歩めない私のために血を流して許し、まっすぐに立たせ、まっすぐに天国に歩ませ、導いてくださる。私をそのように神の子としてくださる救いがあるんだ。だから聞くことから始める。もうその キリストの約束は少しも曲がらない。どんなに私たちがそれを理解できなかったり、わからないとなったり、あるいはもうダメですとなりそうでも、むしろその時にこそ私は自分が語ったことにまっすぐであり続ける。このお方だけがそのようにまっすぐなお方だ。決して私が何かをしたからといって約束を取り消したり曲げたりはなさらないお方なんだというキリストご自身の基準、それを絶えず聞き続け、信じ続け、キリストについての言葉を必ず実現する。キリストによって実現する。血を流された方によって実現する。そこに立ち続けるものが何よりの知恵のあるもの、天に招かれるものとなっていく。そのことを富室正蔵兄弟は全うされたことを信じます。最初にも言いましたように、先週今週と、なんかポツポツと出かけることがある私でしたが、木曜日に富室、少し前から電話があって、ぜひ主人になってくださいと。ちょうど歩美姉妹が早くに帰ってきたんです。そのチャンスはめったにない。ただ牧師はあまりこういうことを思ってはいけないのかもしれないんですが、私も悪いことって結構実現しやすいっていう、あまり良くない思いが出るんですね。だからすっごい悩んだんですけども、もちろん行くことは行くんです。行ってどうしようか。でもやはりこれはもうこの日が最後ということはありえない、実際そうはなったんですが、というかこちらもその思いで、今日は本当に最後の言葉を伝えよう。そして本当に天か、はっきりとではないですけども、もう天国に送り出すような御言葉を語らせていただきました。もちろんそれで終わりですではなくて、あなたの生涯にはあなたには希望があるんです、どこまでも希望ですと言いきましたら、正蔵兄弟が喉が渇いて、何も口から呼吸はできない状態になっていたので、喉が渇いていて言葉が出せない中で、一生懸命こう手で娘さんに示して、ベッドにおこたわるんではなくて、起き上がって座って牧師のメッセージを聞きたいって言われて、支えられる中座って私のメッセージを聞き、祈りを受け、その後はまたおこたわるんですが、30分ほどの滞在の後、では帰りますと言ったら、スッと右手を差し出され、私もまた会いましょう、お別れではなくて天国で会いましょうという、しっかりとその時は握り返して、最初にも言いましたように、本当に富室兄弟のいろんな話を聞きたい、でも難しくてわからないだろう、私はそんな存在だと思っています。しかし富室正蔵兄弟はそのような若い牧師をはっきりとキリストについての言葉を語るものと迎え入れてくださり、その希望を実現するとしっかり聞いて受け入れられた。最後の最後までその忠告を聞き入れる知恵のものとなって天に帰られた幸いな歩みを私たちに見させてくださったということが本当に素晴らしいなと思わされました。そうしてくださるのはイエス様の血の力、血潮の力です。それを信じる者に実現してくださる。だからこそ私たちは忠告、主の語られることを聞いて喜ぶことができる、知恵のあるものとされます。 そうしてくださるお方を今日もの会で喜び、そしてなお多くの方々がこのキリストの言葉を通して実現する、その素晴らしい恵みへと招かれることを共に祈りたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、多くの人たちがあなたを知らず、さまよう私たちを救い、そのことのために血を流され、天の扉を開いてくださるお方の言葉を聞くことなく、ただ自分の判断であるしかない方々があることを覚えます。どうかあなたの救いがこのクリスマスに多くの人に訪れますように、また明日行われる葬儀を通し、ご遺族の方々に正蔵兄弟がいかにして御国にと招かれたのか、また招いてくださるお方がいかにして私たちをまた招こうと血を流してまで愛し抜いてくださるか、そのご真実を聞く時となるように、これからのあなたの働きをお一人お一人を通して表してください。また正蔵兄弟の92年の生涯を用いて表してくださったお方が、全ての方々に慰めを与え希望を与えてくださるようにお願いします。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。
アーメン。